ましょう三沢ホーム。
4時です。
プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、まずはですね、早速こちらのおはがきからラジオネーム東州さんからいただきました。椎名さん、スタッフの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今年になってからの驚異的なはがき採用率、ありがとうございます。しかしながら先日の厄払いの報告の後、はがき送っていますよね。何を買ったとか、どこへ行ったとか送っていますよね。それをあたかも自分がサボっているかのように言われるのは大変心外です、とお怒りのおはがきをいただきました。それでですね、先週の放送で東州さんが毎週お便りを送ると言ってたのに来てないじゃないかっていう発言を私発言していたんですけれども、実は東春さんは毎回送ってきてくれていました。でどういうことかと言いますと、番組宛てのハガキを回収するスタッフがおりまして、その回収するスタッフがサボっていたために我々の手元に届いていないだけでした。慎んでお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
申し訳ございませんでした。ね、東春さんはね、速達で送ってきたんだよ、このハガキを。もう52円切ってハガキに280円分まで足して速達で送ってきたんだよ、みんな。
はい。
てかスタッフ。
スタッフがやらかして本当に。
だからこれね、番組の信用問題にもなりますけれども、はい、私の信用問題にもなりますしね。
全くですね。
クロティ石川さん、この回収スタッフさんに私がヒールで蹴りを入れてもいいってことですか？
いや、それはちょっとあり、私が欲しいんで。
じゃ欲しいのかじゃない。
それ以外でお願いします。
はい。いやね、これもう本当ちゃんと言っておいてください。本当にお願いします。ね。もうなんかね、こんな放送で大丈夫かって感じですけれども、
お誘いを前にね、
はい、ちょっとね気をつけていきたいと思いますので、はい、すみませんでした。これに呆れずに東州さん、今後も投稿よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
マッスルマッスル
ハッスルハッスル。
We're gonna make it.
ジオをお聞きの皆さん、椎名ヘキルさん、はじめまして。私たち
キングオブポジティブ POP です。
イエイエイエイエイエイ。ということで、私たち POP はじめましてなんですけれども、簡単にねちょっとユニットの説明をしたいと思います。はい、ざっくりいきますよ。
はい、
はい、はい、私たちは比較的ねこうね体を張っていくユニットということで、比較的ざっくり本当分かりやすい一言で言うと、というのもですね、あのこのね5人で活動していく最初のイベントが、駅伝だったりとか、私も100キロマラソンやったりだとか、ちょっとツッコミどころ多めだと思うんですけども、ちょっと調べてもらって、そんなね困難な体力的なものもみんなでポジティブに頑張っていこうよという、まさにキングオブポジティブなユニットとなっております。はい、そしてそして、皆さん今お聴きいただいている曲なんですけれども、私たちのセカンドシングル「キュイン・オブ・ポップ」です。流れてますか？はい、そんな、キュイン・オブ・ポップ、ちょっとどんな曲か夢野さん説明お願いします。
はい、これからの POP にとって大切な曲でして、すごい前向きな覚悟の詰まった曲になってます。今の POP にとってこれから今年1年頑張るっていう気持ちも込められていますので、いっぱい聴いてください。
はい、すごい敬語がねこう初々しくていいですよね。ね、おりますので
我々の、
はい、我々のね。はい、そしてそして、見たいラジオということで、私たち POP の見たいですが、なんとあの山町美紀さんが、はい、ちょっと椎名ヘキルさんに、
ね、はい、めちゃくちゃ好きなんですよ。あのですね、つい最近のですと弾丸論破っていうゲームだったりアニメだったりをよくやらせていただいたり、アニメもしっかり見させていただいて、もうとても大好きな声優さんなので、次回ぜひスタジオでぜひスタジオでいつか椎名ヘキルさんにお会いできるといいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、ということで、私たち POP の見たいは椎名ヘキルさんにいつかお会いしてみたい、うん、ということです。はい、というわけで以上 POP でした。バイバイ。
はい、元気なコメントありがとうございました。私もそうですね、皆さんにいつかお会いできるのを楽しみにしています。ということで、お送りした曲は POP のニューシングル「キュイン・オブ・ポップ」でした。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。さあ、キタちゃん、今週は、
はい、おはようございます、キタです。
キタちゃん、
キタです。
キタちゃん、
はい、ここでですね、お知らせが2つございまして、
うん、
ヘキルさん、楽しいお知らせと、
はい、
微妙なお話、どっちがいいですか？
うん、なんだその振り、すごい、なんだろう、もやっとする、
はい、どちらからから、
じゃあ嬉しい方からお願いします。
はい、はい、楽しい方から。
はい、
はい、実はですね、4月から
はい、
はい、バンイさんが戻ってまいります。
おー、バンちゃんが、
はい、
復帰、
復帰しまして、
ほうほう
ほう、4月の第1回放送からこちらに戻ってきて、ヘキルさんのツッコミを再開しますので、
うん容赦ないツッコミをね、は
い、という予定です予定でございます。
はい、
はい、続きましてね、微妙な話なんですが、
はい、
まあ舞さんが戻ってくるということで、
あそっちか、は
い、そうなりますと、私が3月いっぱいで卒業となります。
きたーちゃん、やだやだそっか、はい、もうそっか、なんか複雑、はい、複雑すぎるよ。
まあ、ということでね、あの4月の改編乗り越え、そしたらバインさんが帰ってくるっていうことなので、
うん、
楽しみに皆さん待っていてください。
ねえ、もうなんか、わあ、もういろんな思いが3月もうすぐ最後にこう、はい、来る感じですけれども、はい、楽しくお送りしていきましょう。
はい、
うん、
というわけで、私今週とあと来週までおりますので、
はい、
はい、2週かけて今回好き勝手やってから卒業しようと思いまして、
ぜひやってください
ありがとうございます。はい、なので今週は北の独断と偏見によるおすすめ最終回直前冬アニメをご紹介します。
おー、やいやいやいや、
アニメが好きなのでやらせていただきますが、
はい、
まずは、
うん、
A1 ピクチャーズさんが制作してます
僕だけがいない街。
あーこれ、はい、今実写の方でも話題になっている。
はい、今 CM でね、さんざん、
藤原竜也さんが主演の、
主演であ
れですよね、
CM がやっておりますが、そちらの方もね4月から公開になるんですが、
うん、
原作は三部圭さん、ヤングエースで連載されているんですが、
うん、
はい、現在ですね、ヘケルさんがいつも読み方を間違えますノイタミナワとです
いません、
はい、絶賛放送中でございまして、はい、軽く内容を説明しますと、良くないことが起きる前兆として過去に巻き戻される能力を持ってる冴えない青年が、その能力を駆使しまして、うん、過去から現在に続く誘拐事件の真相を暴き、同級生の少女を救うっていう物語なんですけれども、まあちょっとあの過去にあのタイムリープみたいなことをできる能力を持ってます、
うんうん、そういう話なんだ、
はいはい、なので過去を変えていく、正しいというか明るい未来をつかむための物語になっております。
うわ、エンドレスループしそうなお話ですね、
はい、なかなかあの放送1月だからだったんですけれども、あの放送当初はちょっとあまり話題にならなかったなんですが、うん、話が進むごとにどんどん面白さが積み重なっていきまして、
うんうん、
謎が深まり今だいぶ話題となっております。
私は、はい、今言われて気づいたんですけど、これ見てたかも。
おや、アニメですか。
そう、何度も過去に戻るんですよね。
そうです、あの木曜の深夜にやってまして、
これ見てた
メガネの冴えない青年が
見てた
見てらっしゃった。
意外と、はい、ハマってくるんですよ、見てると。
そうなんですよ。
あれ、またみたいな感じで。あれなんだ、
はい、
すいません、私ねタイトル見ないでアニメとか見るんですよ
知ってます、はい、あの今回覚えて帰っていただければ
あれか、
はい、
は
あ
は
あ、でそのね、救うその少女役をまどかマギカのでおなじみのまどか役の結城葵さんが演じてらっしゃいまして、
うん、
はい、とっても可愛いんですけれども、
うんうん、
はい、あのよく石川さんがその子の口癖であるバカじゃないのっていうセリフを最近言ってるんですけど、
ね、
やっておりまして、
はい、
でまた、音響監督さんとしてね岩波義和さんが入っておりまして、
うん、
はい、なおかつ劇中曲の制作を、梶浦由紀さんがしており、私の大好きなねフェイトゼロっていう作品があるんですけれども、
はい、
それと同じタッグとなっておりまして、耳で聞いていてもすごい楽しい作品です。
これなかなかすごい、まあ、スタッフさんとかも含めてですけれども、はい、結構力を入れてるなっていう感じがするんですが、
は
い、
ね、イラストも可愛く毎回ね結構謎がどんどん絡んでいくストーリー性も、
うん、
はい、面白いですし、ぜひぜひ興味があったら見ていただきたいなと思います。
はい、劇場の方もね見たいです ね
公開されたらぜひ行きたいです、
ね、うん、
はい、そして続きましてね、 A1 ピクチャーズといえば中村あすみ子さんっていう漫画家さんがいらっしゃるんですけれども、そちらの原作の同級生という漫画がございまして、
はい、
そちらも現在劇場にて上映中でございます。
どんな話なんですか。
はい、こちらはですね、まあ高校生の話なんですけれども、
うん、
優等生とバンドとかやってるチャラい男の子が
チャラい、
はい、まあざっくりまとめた言葉なんですけれどもまあ、ふとしたきっかけで話すようになり、互いの恋心を育みつつ、
おや、
まあ、あの卒業に向かって、将来について悩むという王道的な内容になっておりまして、
おやおや、
はい、まあ、王道なんですけれども支持するファンが多くて、今回、中村作品として初の映像化となっております。
これ今話は、はい、優等生とチャラい男の子っていうのは、はい、女と男？
こちらはですね、実は優等生の男の子とチャラい男の子のあれのやつです。
B と L のあれですね、
はい、B と L のやつですなのでまあ、苦手な方は
そかそか、
はい、ご注意くださいって感じなんですが、
うん、
でも原作通りのねタッチと色使いのまんまで、それが繊細な心情の動きとかが素晴らしいアニメになっていますので、まあ機会があったらぜひ見ていただきたいなって思うんですけれども、
なんか心理的な描写とか、
はい、
モノローグ的な情緒みたいなものとか、うん、
はい、
そういう純愛系が描かれることが、はい、BL さんって多いじゃないですか。
そうですね、
すごい純粋な恋愛みたいな、
はい、
だからそこの内容がいいんですよねきっとね。
そうですね、なんかこう心の動き方とかがみんなグッとくると
ね、切ない系とかね、はい、きっといいんだろうね。
こちらね、私はですね、うん、劇場に見に行った時に、
はい、
こういう作品ですので女性がいっぱいの劇場で、
うん、
男性が一人ポツンと彼女の隣で見ていて、うん、違う意味でドキドキしながら、いろんな意味でドキドキしながら見ていました。
そっか、でもなんかそれを分かった上で付き合ってくれる彼氏さんか、はい、もしくは男お友達、うん、だったらそれはそれでいいお友達だし、ね、いい彼氏さんじゃないですか。
ね、
そうだよ。だって私この間だからガールズ&パンツァーの劇場版を見に行った時に、はい、劇場にあと女私一人だけだったんですからあと全員男性でしたからそれと逆パターンですよ ね、
ね、作品の傾向っていうのはありますからね。
ありますよね。
はい、はい、続きまして、サンライズさんが制作しております、はい、まあ大有名ですね、
うんうん、
はい、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ、こちらまあ私、はい、人生の7割ぐらいをアニメオタクとして過ごしているんですけれども、
謳歌してるね。
はい、謳歌しておるんですが今回初めてガンダムを見ました。
意外。
はい、あの別に避けてたわけでも何でもないんですけれども、
うん、
はい、こちら去年の10月に開始したアニメなんですけれども、とっても面白くて、
うん、
はい、意外と熱いアニメで、
へー、
はい、面白くてびっくりしたのでご報告に。
あ、その報告しちゃうぐらい面白かったんですね。
は
い、
あの今回すごいどれを選ぼうか悩んだんですけれども、うんうん、入れちゃうぐらいには面白いです。
私全然ね見てないからわからないんですけれど、はい、どんな話なんですか大体。ざっくり言うと、
ざっくり言いますと、地球に支配されている火星がございまして、
はい、
こちらに、地球からの独立を運動をしながら目指す女の子がおりまして、うん、その子を守りながら独立をするために地球を目指す少年たちのグループがあって、
うん、
はい、その子たちが逆境に立ち向かいながら反骨精神や、まあ、家族愛など、まあ、いろんな大人たちの政治に巻き込まれながらも絆を深めていくっていうことがテーマになっております。
ああ、そういう話なんだ。
はい、
まあ、なんかこう揺れ動くね、
はい、
こう年代のね若き者たちがだんだんこう立ち向かっていく感じっていうのはね、
はい、
きっと、まあ、でもいつも機動戦士ガンダムってこう少年が大人になっていく過程みたいなものを、はい、葛藤とか愛とかね、うん、悲しみとか、
はい、
いろんなものをこう表現していく作品だなっていうのは昔から思っていて、うん、はい、だから泣けたりね。
そうなんですよね、
胸が痛かったりね、はい、いろいろあると思うんですよね。
やっぱりこうシビアな戦いの中で少年たちがっていうのがあるので、
はい、
見ててすごいグーッとくるものがございまして、
はい
はい、こちらはですね、まあ、3月末で一度最終回を迎えるんですけれども、一回休みを挟みまして続編があるようなので、今後も楽しく追いかけていきたいなって思ってますね。
はい、はい、じゃあまたそこら辺からね見たいなと思う方はぜひ見ていただいて、はい、はい、楽しんでください、
はい、って思います。今週はですね、北がおすすめのそろそろ最終回のアニメをご紹介させていただきましたが、来週は4月から始まる春のアニメを私のまた独断と偏見でご紹介したいと思います。アニメはいいぞ、
アニメはいいぞ、ありがとう、きたたん。
ありがとうございます。
僕だけが見てた君のこと、過去も未来も悲しみも喜びもすべて。大人になるってきっと優しくなることだと信じていた。子供
曲は北さんからのリクエスト、テレビアニメ僕だけがいない街のエンディングテーマ、さゆりでそれは小さな光のようなでした。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。ここからはヘキオタ紹介していきます。まずは岐阜県の佐合幸男さんから。3月30日に声優プレミアムという名前の本が発売される予定で、ヘキルさんのロングインタビューが掲載されることを知りました。また詳しい情報がありましたら教えてほしいです。はい、ありがとうございます。こちらの本に関しましては賢人ファイターさんからもお便りがありました。で、まだ現物を私も見ていないので正直よく分かっておりません。あのインタビューはね、あの本当にたくさん受けさせていただいたんですけれども、あのもし興味のある方はぜひ買って読んでみてくださいね。よろしくお願いします。さあ、そして不良リスナーの高岡さんからです。3月12日の誕生日ライブ参戦しました。ヘキルさんも言われていましたが、アコースティックライブのいいところは普段の激しいライブでは聴く機会のない楽曲が聴けるというところにありますよね。今回のライブでもマイナーだけども両曲のピックアップに胸が熱くなりました。特に夕暮れのジョギングではヘキバンズプラスバナナプライスの曲に合った演出を思い出し、ジュンでは打ち合わせたわけではないのに隣の友人と同じ振り付けをしていたりと当時の思いが蘇りました。常に新しい場所を目指すと同時に、時には立ち止まって後ろを振り返ることの大切さを感じました。改めて私がいたい場所はここにあるんだと認識できました。毎回素晴らしいライブを提供してくれるヘキルさん、バンドメンバー、スタッフの皆さんに大感謝です。次は4月17日ですね。はい。もうそういう風に思っていただけただけで本当にやってよかったなって思います。ありがとうございます。もうぜひぜひね、どんどん楽しんでください。そして、ヤジさんからです。3月12日の夜公演に参加させていただきました。今回も課題曲が発表されていましたが、それ以外は何が歌われるかがわからない状態だったので、ファーストアルバムから予習した上で参加しました。アコースティックライブが始まると最初にファーストアルバムからの選曲、年を重ねた今この歌を聴いてみるといい曲だなぁとしみじみと感じていました。意外だったのはスーパーガールズファンキーナンバーワン G 戦場ロマンスです。ライブで歌われないかなぁと思っていましたが、まさか歌ってもらえるとは。なかなか普段のライブでは入りづらい曲なので諦めかけていましたが、ずーっといつか歌ってもらえないかなと思っていたので生歌で聴けたのが嬉しかったです。正直なところ昨年のアコースティックライブが8月から12月まであったので、しばらくはアコースティックライブはないと思っていました。そのため FC 解放やラジオで発表された時には驚きました。あのまったりした空間でヘキルさんの歌を堪能できる時間がまた訪れるとは。5月のライブまで挑戦の連続だと思いますが、いろいろな曲が聴けるのを楽しみにしています。はい、もうね、この間は懐かしい曲をね、全然もう十何年間歌ってなかった曲とかを歌えたんですよ。まさに19年ぶりとかね、ですから今後もこういったアコースティックライブに関しては懐かしい曲、歌えなかった曲をどんどん歌っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、5月はアコースティックライブ以外にこの見たいラジオの500回記念イベントもありますので、今聞いてらっしゃる皆さん、聞いてらっしゃる皆さん、ぜひ来てくださいね、参加してくださいね、お待ちしています。以上、ヘキオタでした。
寝癖のままでもいいじゃない。お昼
東京 FM からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか。ラジオネームラトリーヌさん、佐合社長さんからのリクエスト、私椎名ヘキルでランエンドランを聞きながらエンディングのお時間です。ここでお知らせです。5月21日に見たいラジオ放送500回記念イベントを開催します。会場は代官山、晴れたら空に豆まいて、昼夜2回公演になっています。現在チケットボードにて抽選申し込みを受け付けています。詳しくはチケットボードをご覧ください。皆さんぜひ参加してくださいね。そしてですね、来週のメッセージテーマを発表します。北さんの思い出や名場面、そして北さんへ送る言葉を大募集しますので、どんどん急いで書いて送ってきてくださいね。お待ちしています。
苦情でも大丈夫です。
おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。というわけで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に、今週の椎名のみたい、ついに来週北ちゃんが最終回、みんなからのメールたくさん読んでみたい、たい、たい。椎名ヘキル見たいラジオ、この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
ウィーン少年合唱団が今年も来日。東京 FM 主催の東京公演は5月3日サントリーホール、31日東京芸術劇場ほか。詳しいお問い合わせはジャパンアーツピア 03-5774-3040。
山内忠です。音楽と音響にこだわるクラシックファンへお届けします。
高音質衛星デジタルラジオミュージックバードの本格オーディオチャンネル The Audio、 オーディオ評論家山内忠がえりすぐりのディスク100枚を選曲。音で伝わる感動があるベストサウンド、オーディオ評論家が選ぶ優秀録音版、詳しくはミュージックバードで検索。